の玉木直子です。情熱新潟、今回は有限会社徳吉工業代表取締役徳吉淳さんです。有限会社徳吉工業は様々な金属部品や 3D プリント品などを美しく滑らかに磨き上げる研磨を請け負う会社です。有限会社徳吉工業代表取締役徳吉淳さんに三井市からアナウンサーがお話を伺いました。徳吉工業の成り立ちから教えてください。
昭和40年代ぐらいに、はい、私の父がこの場所で創業しまして、当時はバフ研磨というものを専門にやっていました。で、バフ研磨で、鍋とかやかんとかの本体、丸い円筒状のものを専門に研磨をしていたんですけれども、お客様の方からハンドルの部分、鍋にはハンドルがつきますよね。
そうですね。
で、やかんには水が出てくる口っていうものがありますけれども、そういったものも研磨してほしいというようなお話が来るようになりました。そういった部品を磨くにはバフ研磨よりもバレル研磨の方が向いているということで、バレル研磨というものも2本立てで一緒にやっていこうということで始めました。
バフ研磨っていうのはどんなものなんですか？
バフという、大きい布がありまして、でそれを回転させるところに、製品を押し付けて磨くんですけれども、その時に複雑な形状ですと、なかなか細かいところが磨きにくいんです。
で、細かいところをやるにはバレル研磨っていうのがいいんでしょうか？
そうなんです。
それはどんな、
バレル研磨というものは、商店街の福引きとかでよく使われるガラポンと同じ原理でして、樽の中に砥石、小さい砥石を、入れます。で、それがぐるぐるぐるぐる回ることによって、その中に製品を入れて一緒に回すと、複雑なところにその砥石が入って研磨がされます。
より細かいところをやるためにもバレル研磨がいいということなんですね。社長はおいくつの頃この徳吉工業に入られたんですか？
はい、私が19歳の時に、この会社に入りました。
で、その時はもう技術は持ってらっしゃったんですか？
いえ、技術といいますか、中学生ぐらいの時から、家の仕事をちょっと、手伝うというような感じでやっていましたので、その時から何かその光っていないものを光らせるという面白さは感じていました。
お父様の姿を見て、もうこう染みついてるものが
そうですね
あったんですかね。代表になられてからはこう変わったこととかはありましたか？
3年ほどしてから、ちょっとバフ研磨の方も忙しくなり、バレル研磨も同時に忙しくなってきて、どちらもやっていくのは大変だなということで、でそれからですね、これから先、いろいろな製品を、やっていくにあたって、バレル研磨の方を選択した方がより、伸びていくんではないかと思い、バレル研磨に絞りました。
なぜこのバレル研磨の方に注目されたんですか？
複雑な形状ができるということで、いろいろな業界の製品が研磨できると考えました。
例えばどんなものがあるんですか？
機械部品ですとか、最近ですと 3D プリント品の研磨というものも、できております。
本当に最近ですよね。
そうですね。
3D の研磨っていうのはこういった他のものに比べてこう難しかったりするものなんですか？
はい、そうですね。 3D プリントは、複雑な形状ができるので、細かい部分があります。薄くなったりとか、小さい穴ですとか、溝もすごい細かったりしますよね。こういうところを研磨するときに、薄いところですと割れが出たりですとか、変形が出たりですとか、そういった難しさがあります。
こういうのは反響というか反応はいかがですか？
はい、当社も展示会に出展して、いろいろアピールしているんですけれども、やはりこういった、造形したものを研磨を請け負うっていう仕事をしている会社っていうのがなくて、
すごいですね。
はい、その辺はうちの長年の技術の蓄積でカバーができています。
独自の技術で新たな道を切り開く徳吉社長、複雑な 3D プリント製品の研磨の需要は今後ますます高まるのではと語ります。
これからのこの 3D プリンターのものっていうのにまず着眼したってところがすごいなと思ったんですけれども、これからこの需要っていうのはどうなってきそうですかね。
3D プリンティング自体はこれから伸びていくと思っています、はい、ですので、同時にそのプリントしたものを研磨するっていう需要も多くなっていくと思っています。
どんなふうにこの 3D 研磨を広げていきたいなと思ってますか。
3D プリント品を研磨すること自体がいくらぐらいかかるのか分かりにくいというお客様が多いと思うんです。ですのでそれをより分かりやすく気軽にしてもらうということにしていきたいと思います、はい。
まあ、その値段設定の部分が一つ課題だと思うんですけれども、はい、どんな工夫をされていこうかなとお考えですか。
ある一つの箱の中に磨きたいものをいっぱい入れてもらって、はい、でそれをこちらの方に送ってもらうと、でその箱一つでいくらっていうような価格設定をしたいと思っています。
なるほど、すごく分かりやすいですし、はい、一般の方でも使いやすそうですよね、はい、
そうですね。
だいたい一箱でいくらぐらいなんですか。
はい、2万円と消費税です。
あ、そうなんですか。じゃあその箱にいくら入れても2万円で研磨をしていただけると、はいはい、いうことなんですね。この 3D プリンターのものを研磨するという新しい挑戦をされている社長ですけれども、はい、その力の種は何でしょうか。
はい、はい、お客様の驚きの声です。
驚きの声、はい、どんな時に受ける声が一番力の種になっていますか。
はい、こちらの方で磨いた製品をお渡しした後にこんなに綺麗になるとは思わなかったというお声を頂戴するとこちらもとてもやりがいが感じられます、
うん、具体的にはどんな声をいただきましたか。
3D プリント品はこのようにザラザラしているのが当たり前だったんですよね、
はい、
うん、
はい、
でこれが成形加工品のような表面になるということに驚かれて、
うん、はい、
これがプリント品なのか、はい、というような驚かれたことがありました。
今その声を聞いた時はますます頑張っていこうというような気持ちになりました。
そうですね、はい、まだまだこの業界は伸びていくなと思いました、
はい、社長の中の今後の展望はいかがですか。
はい、今力を入れている 3D プリント品の研磨をより広めていこうと思っています。あと1年以内に売上の 20% をその 3D プリント品で締めたいと思っています。
事業をさらにますます展開させていきたいと。
はい、そうですね、
いうことなんですね。燕三条というのはもうものづくりで日本をこう代表する街になってますけれども、はい、このものづくりに関して社長はどんな思いがありますか。
はい、もっともっと若い人にこのものづくりに興味を持ってほしいと思っています。
なるほど。
やはり物を作るときには実際に手で動かして物を作っていくわけですので、何もないところから何かができていくという面白さを感じてほしいと思います。
いろいろ触れてもらってそこから興味を持って、はい、熱い思いを持った人が入ってきてくれればいいなと、はい、
そうですね。そうすればこの地域ももっともっと熱くなっていくと思います。
では最後に若者へのメッセージをお願いします。
はい、今のあなたがあるのはいろいろな人にお世話になっているからです。何事にも感謝の気持ちを忘れずに取り組んでください。